ロアッソチャンネル、
こんにちは。
ロアッソ熊本応援番組ロアッソチャンネル、まさやんです。
加納舞です。
9月になりましたね。
はい、
だいぶこう風も秋らしくなってきて
涼しくなりました。
ぐっとね、もう本当夏も終わったという感じですが、この1週間ロアッソはホームゲーム、さらにはですね、
はい、
ファン感謝祭が行われるという、
盛り上がりました。
まあ、盛りだくさんの1週間だったわけですけどもね、はい、今週はですね、まあ、そのホームゲームの町田戦もそうですけども、ファン感謝祭のこれもちょこっと紹介します。
一部ですね、
ほんの一部
ちょっと引っ張りますが、
はい、そうですね、現地でこうお話聞いた方もいらっしゃると思いますんで、
はい、
今週はちょこっと出しますんで。
そうなんです、また来週もね、はい、楽しみに聞いていただけたらと思います、また聞いて紹介しますん
で、はい、番組メールはこちらでお待ちしております。
はい、rc@rkk.jp、 ロワッソチャンネルの rc@rkk.jp。 おはがきの方は郵便番号 860-8611 でお待ちしています。
この番組はスポーツのトータルサポータースペース .s の提供でお送りします。
藤本咲です。小谷選手頑張ってください。ロアッソチャンネルにチューニング。
さあ、ロアッソチャンネル、まずはゲームサマリーです。はい、前のゲームを振り返っていきましょう。2017明治安田生命 J2 リーグ第31節、ロアッソ熊本対 FC 町田ゼルビア戦、9月の2日土曜日、ホーム笑顔健康スタジアムで行われました。キックオフは午後7時、観衆は3944人、
はい、
天候は晴れ、湿度 25.6%、 あ、 26.6 度、すいません、で湿度が 44% という状況でしたね。はい、ロアッソ熊本のスターティングイレブンです。まずはゴールキーパー畑、ディフェンダーが右から黒木、園田、村上、上田、片山、そして中盤に三木、上里、そしてフォワードは安、八久保、牧となっておりました。
はい、
サブのメンバーです。ゴールキーパーは野村、ディフェンダーがジュニオール、ミッドフィルダーに木村、上村、そしてフォワードがモルベッキ、グスタボ、田中となっておりました。まあ、このゲームまでロアッソは4試合勝ち星がなく、
はい、
さらには4試合ノーゴールという、ね、
ノーゴール
状況でいたんだね。
ちょっときつい状況ですよね。
ちなみにこのゲームで黒木は J2 通算150試合を達成しておりましたね。
牧、はい、選手も5試合ぶりの先発でしたよね。
そうですね、はい、はい、またこのゲームはですね、鹿島町タウンデーでして、試合の前には鹿島太鼓が披露されました。この地震の影響でこの鹿島太鼓の練習場所であった町民体育館は実は避難所だったんですね。ということで鹿島太鼓の練習というのも最近やっとできるようになったという、
復活したんですね。
はい、そんなお話もありました。
はい、
では町田戦振り返っていきましょう。前半5分フリーキックありまして、ここに安と八久保立て続けにゴールを狙っています。結構幸先いいスタートという感じではあったんですが、はい、前半の8分です、町田井上のクロスに身長191センチのフォワード豊島がヘッドで合わせまして、はい、ボールはそのままふわーっとゴールに入るというね、結構早い時間帯で失点してしまったんですよね。
ちょっとあっけなく失点したような気もしましたけどね。
はい、14分、片山がゴールラインギリギリからクロスを上げますと、こぼれ球に黒木が反応してシュート。これはディフェンダーにブロックされますけれども、さらにこぼれたところをアンが詰めるんですが、はい、ここは相手ゴールキーパーの好セーブに阻まれます。前の岡山戦に比べるとやっぱこう攻める姿勢というか、はい、いい形の攻撃が結構あったんですよね。
ゴール前でのね、ちょっと冷静さも見えたんですけど。
そうなんですけどもね、こういう時ね、やっぱなんか向こうのゴールキーパーが当たる時もあるというかね。はい、25分です。黒木が右の深いサイドまで切り込んでクロスを上げて中央のアンへ。しかしこれもなかなかゴールならずということで、はい、1点ビハインドのまま前半終了。そして後半へと変わります。
はい、
後半です。後半15分、右からのスローイン、牧が落として、さらにアンがトラップして反転してシュートと、ディフェンダーがブロックしてこぼれたところに片山が詰めてシュートしますが、これもゴールキーパーがクリアという、さらに上里がヘディングで狙うも、これも相手のディフェンダーにクリアされてしまうという、
なかなか崩せないです ね、
こう枠になかなかいかないと思いきや、はい、今回枠にいってるだけに悔しいところもね、
そうなんです、
あるんですよね。その後、反転町田の波状攻撃にも合いますが、ここはバオルはゴール枠を捉えずに、
はい
はい、ベンチもですね、片山に変えて田中、そして八久保に変えてグスタボと、結構攻撃的な意図をねピッチに伝えるのですけれども、はい、なかなか決定機を作ることができず、このまま0対1で試合終了と、は
い、グスタボのこう入ったタイミングも池谷監督は後で、もうちょい早い方が良かったかなっていうような話でしたもんね。
ですから、まあ最終的には 3-4-3 のような形で、はい、なんとか1点というね、最後の最後まで諦めない姿勢は出ていたんですけれども、 勝ち星もそうですが、なかなかちょっとゴールが遠いですね。早速試合後のインタビュー聞いていただきましょう。まずは背番号4ディフェンダー園田選手です。
前半なかなか、ゲーム感というか、ボールが足元にあまりつかないかったかなというのが、あったんですが、まあ、後半少し落ち着き始めて、まあ、点を取りに行かないといけない状況でもあったので、なるべく攻撃的に、前に絡んで、いけたかなとは思います。
その戦列を離れていたときに、外からこうチームの状況というのはどういうふうに見えてました？
結果が物語っているように、今5試合連続で点取れてないというところで、もっと前に前にボールを大事に保持することも大事なんですけど、相手の嫌がることっていうのをどんどんゲームの中でやっていかないといけないっていうのは、ゲーム外から見て、感じてたので、まあ、前の選手にはどんどん抜け出すようにというふうには伝えましたし、まあ、なるべく相手が嫌がるようなことをやるようには心がけてはいたんですね。クロスの数も前節と比べてだいぶ増えたと思いますし、あとはもう最後の本当クロスにうまく合わせれるかどうかというところに本当なってくると思うので、また来週しっかりとそういうところを詰めて次節に向かいたいなと思います。
さあ、そして続いてこの町田戦が、はい、まあ、フルスとの対戦になりました、背番号13ミッドフィルダー三木選手です。
いつもの試合より気合が入っちゃって、いつももらわないイエローももらってしまって、まあ、もう少し落ち着いてプレーできればなと思いました。で、まあ、町田はサイドによるんで、逆サイドが空いてくるっていうスカウティングもあったので、そこをポイントにいい攻撃はあったかなとは思います。サイドから結構チャンスも作れてますし、まあ、そこで決めきるのと、あとはもう少しボランチも前に絡んでいって、自分がラストパスだったり、もうちょいシュートシーンとか増やせるように、もうちょい厚みを持てればなって思います。サヌキは順位が近いので、何とか勝って順位ひっくり返せるようにというか、まあ、そこから勢いつけて残留を確定させて、もっといい試合できるようにしたいので頑張ります。
まあ、本当惜しいゲームというかね、
はい、
1点が遠くて、なんとか勝ちたいという気持ちも伝わっただけにですね。
そうですね。で、ホームで勝てないというのがまた悔しいじゃないですか。
うん、そうなんですよね。まあ、しかもこの町田戦の翌日にファン感謝祭を控えていたので、はい、
で
まあ、勝ってね、
せめてやっぱりね、
そういう迎えたいという気持ちもあったでしょうからね。
はい、
まあ、でもいいプレーも随所に見られたんで、
はい、
これが次の試合につながってね、なんとかこの悪い流れを断ち切れるとね、
はい、
いいんですけども、
得点が欲しいです。
まずはゴールですね。
はい、
はい、次のゲーム次節はですね、2017明治安田生命 J2 リーグ第32節、釜玉アレさぬき戦です。こちらは、9月10日日曜日アウェーですね、ピカラスタジアムで午後6時キックオフとなっております。以上、ゲームサマリーでした。さあ、いろいろメッセージいただいております。まずはグレイさん、
はい、
町田戦は一瞬の隙を突かれての失点、またまた悔しい敗戦となりました。攻勢に転じた時間帯もあったのですが、ゴールネットを揺らすまでには至らず、ベンチワークが後手に回っている感もあって、全くすっきりしない試合でした。勝ちに飢えているのはサポーター以上に選手たちでしょうしね。
もちろん、
さらなる奮起を期待しておりますと。
はい、こちらは人吉の単身赴任さんです、はい、ここに来て岡山戦、町田戦とホームで連敗、勝ち点を積み上げられず、正直残留争いの中きつい結果です、いつもだったら翌日ぐらいには仕方ないか、切り替えていこうと思えるのですが、今回はなかなかそういう心境になれず、日曜日のファン感謝祭は欠席しました。
なんかこうあるんですかね、やっぱ気持ちもね。
そうですね。ですが、心の底ではやはり選手たちがピッチで躍動し、相手からゴールを奪い、堂々と勝利を挙げてみせる本当の笑顔が見たいです。
なるほど、
笑顔健康スタジアムで笑顔が見たいですね。
まあ、本当惜しいゲームというかね、最小失点ではあるんですけども、
そうなんですよね、
だけにこう悔しさも募るというかね、はい、こちらは宮本博さん、 両軍ベンチに貼られたスポンサー表示に当番組、はい、そうですロアストチャンネルのものが加わりましたね。
ありがとうございます。
よくご覧いただきました。
嬉しいです、気づいていただいて。
2つありますからね、はい、しかもね
ロアストチャンネルと書いてありますので、
いいデザインのロゴなので番組ステッカーでも作りましょう。
あ、
関係各位
業務連絡しておきます。
お願いいたします。さて、惜敗した町田戦、ボールが遠いですね。私たちの応援が足りないんでしょうか。監修も4000人を切ってしまいました。成績も21位との差が勝ち点差ね3に縮まってしまいました。
そうなんですよ、
危機感が高まるほど応援しなくちゃいけませんね、という。
そうですね、現在20位です。次さぬきが18位ですからね、
はい、あの監督会見試合後でもですね、はい、池谷監督はそのまあ勝ち点差下と縮まったということはあるんですけども、うん、そういうことを気にせずにまずは我々が前を向いて、
なるほど、
というふうにおっしゃってました。
上を見て、
そうですよ、
はい、こちらは坪井のおっさんさんから頂戴しています。日曜日ファン感謝祭行ってきました。
ありがとうございます。
よかったですね、特に田中選手の最後のパフォーマンスよかったですね。
やっぱああいう時に嬉しいのは、はい、その普段のゲームとか、はい、選手の意外なところってやっぱ分からないじゃないですか。
知らない表情だったり意外にこういうの得意なのみたいなのが ね、 ね、見えましたね。
お笑いキャラだったみたいな感じもね、伝わってきたんでね。
田中選手は弾けてました。
はい、あとねなんか林選手ね、
林選手も
面白い。ペガサス林
これはおいおい、
ね、来週あたりに、ね、
分かるといいですね。
あと個人的にあのグスタボ選手は笑うと声が高いというね、
可愛らしいあのなんかキャラクターをされてるんだなって思いました。で、坪井のおっささん、あの会いましたもんね、笑顔健康スタジアムで。いつまでにメールを送ればいいですかというお尋ねありましたんで、
うん、
これこの番組は収録ですの で、
そうなんです、
まあ、月曜日午前中までにいただけたら嬉しいですね。
はい、そんなメールの宛先はこちらです、はい、
rc@rkk.jp でお待ちしています。
さあ、ここはですね、黒木選手、
はい、小村選手、はい、小谷選手かな、
はい、
3選手が今日からあの選手会の T シャツというのが発売になって、
そうですね、
そのここが受付窓口になってんですね、
はい、で、あの選手今日ですねチームカラーの帽子をかぶってまして、はい、その帽子の部分にそれぞれ、まあ、名前とかね、
ニックネームとか
書いてるんですけども、はい、ちょっとこの選手が気になりますのでお話聞いてみましょう。お疲れ様です。
あ、お疲れ様です。あ、やべ、あ、
黒木恭平選手ですか
黒木恭平です。
あれ、今日ご兄弟の方が多い。
違います、僕恭平です。
あれ、双子のもう一人が来ました
後はちった。
ハプニング
が。
小村選手に書かれました、これ。
あ、そうなんだ。
なんか俺らのチームは黄色ニックネームなんですよ。
あ、
他のチームは多分自分の名前とか。
確かに。
だから黄色チームに注目してください。みんな ニックネーム書いてあるんで。
なるほど。
そうなんです。
ちなみに誰か誰とかって覚えてるのあります？
誰、何だったかね。中山選手は、中学生って書いてありましたね。で、上村選手が小学生で、島田選手が幼稚園って書いてありました。園田選手ゴリラとか、はい、ちょっと注目してください。
はい、
すごいな。サインどうぞ。サインどうぞ。小谷選手お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。
今日着てらっしゃる T シャツが今日から受付開始の。
今日から、はい、そうです。
選手会の T シャツですかね。
はい。
なんかデザインが色が3つあるんですかね。
そうですね。今回はあえて赤をなくしてみて、
うんうん、
普段でも着れるっていうのをちょっとテーマに作ってみました。
結構ね、あのシンプルな、文字と、あとは白、黒、グレーですか。
はい、ね、楽しくです。
一瞬顔だけあっちにどうぞ。
はい、
あの T シャツの胸元に、はい、Thanks to all of you、はい、We are happy って文字が書いてありますけど、これはどなたが考えられたんですか。
ありがとうございます、聞いていただいて。僕です。
おめでとうございます、はい、もう選手会長自ら。
そうですね。
これどういう思いで。
あなたたちのおかげで私たちは幸せだっていう、僕たちからのサポーターへの気持ちと、サポーターも僕たちで幸せになってくれたらいいなっていうたくさんの思いを詰めまくりました。はい、
他に細かく言うとたくさんっていうのは、
もうそれしかないやろ
全部詰まってる
ありがとうございます。
ありがとうございます。頑張ってください。
聞いていただきましたのは、はい、9月3日日曜日に、
はい、
笑顔健康スタジアムで行われました2017ロアッソ熊本ファン感謝祭笑顔スタで笑顔になろうの中で、はい、あのイベントがまあ前半後半に分かれていて、はい、途中のまあ1時間ぐらいがハーフタイムということで、うん、選手がみんなあのコンクコースに集まっていろんなブース、
はい、
あとお店なんかにも寄って実際お手伝いをするという中で、
はい、
T シャツを売ってたんですよね。
そうなんですよ、はい、今回選手会で T シャツを作ったということで、うん、はい、3色あります。
白
グレー黒ですね。この受付が始まりまして、はい、10月の1日まで行っているということです、はい、すごくおしゃれなデザインでしたね。
シンプルでね、
シンプルに英語の文字が書いてあって、はい、うん、星の模様がありました。
そうで、その担当のブースにいた黒選手と小谷選手に聞いたんですけど、
はい、そうなんです。
すみません、僕の記憶だとですね、うん、黄色の帽子の園田選手はですね、
はい、
ゴリラじゃなくてウホって書いてね、
ウホでしたね。
ウホって書いてありましたけども、はい、まあ、あのすごいこう普段とまた違ったリラックスした雰囲気があってね。
その模様は来週お届けしますので、うん、ぜひ楽しみに、
ね、スタジアムでもサポーターの皆さんにもお話聞きましたんでね、
はい、
はい、その辺もありますんで来週もまたこちらの方お楽しみにお聞きください。はい、さあ次はいよいよアウェーのさぬき戦ですね。
そうです。
現在釜玉アレさぬきが勝ち点30で18位、
うん、
一方のロアッソ熊本が勝ち点28の20位ということは、はい、これはロアッソが勝てば順位がひっくり返るんですよ。
はい、大きいですね。その勝ちは
これは大きいですね、
はい、
まあ裏を返せば当然さぬきも敗れるわけにはいかないという、まあ、大事な一戦になるでしょうね。
はい、
はい、残り試合も減ってまいりましたんで。
そうなんです。
ここは一つちょっとアウェーですけどもね、
残り11試合ですよね、
う
ん、
そうです。
あっという間ですね。
あっという間ですからね、まあ、本当ここから先も大事な一つ一つの積み重ねになるでしょうから、
はい、
勝ってほしいですね。
まあ、ファン感謝祭でちょっとこう皆さん勢いづいたところ で、
そうです、ね、
この勢いをそのままアウェーで、う
ん、テンションと元気をね、
はい、
ぶつけてほしいところです。
勝利につなげてほしいです。
は
い、
次の釜玉アレさぬき戦は9月10日日曜日、夕方6時アウェーキックオフとなっておりますので、
はい、
ぜひとも応援よろしくお願いいたします。また来週もお楽しみに。ロアッソチャンネル、お相手はまさやんと
加納舞でした。
この番組はスポーツのトータルサポータースペース .s の提供でお送りしました。
それではいつもの合言葉で締めましょう、はい、来週もロアッソチャンネルに
チューニング。